皆さんこんにちは。京都は烏丸上長者町から KBS 京都プロジェクトが旬の京都情報をお届けするポッドキャスティング京都、4月8日第169回目の配信です。京都は今桜が満開です。先週の後半あたりから急に気温が高くなりまして、晴れの日が続いてもう一気に咲いてきました。さっき蹴上げや南禅寺のあたりを歩いてきたんですが、もう満開でね、時折もう花吹雪さえ見られるようになってきています。京都の北部の方もですね、大原三千院ですとか高尾の方もつぼみが膨らんできたようですので、もう今週はね、どこに行っても京都では桜の花が楽しめそうです。お天気も今週は安定しそうですので、この週末あたりがお花見にはね、最後のチャンスではないでしょうか。さあ、では春爛漫の京都の催しをご紹介していきましょう。ヘッドライン京都です。松の大社で中祐祭が行われます。4月10日金曜日の午前11時からです。このお祭りは別名醸造感謝祭とも呼ばれていて、全国から酒造りやお味噌、お醤油などを作る醸造関係者が多数参拝されます。詳しいことは松の大社さん、電話 075-871-5016 番へどうぞ。同じく4月10日の金曜日から、こちらは12日の日曜日にかけて、城南宮で法除けの大祭が行われます。午前9時から午後4時までです。城南宮は法除けの神様で知られるお宮さんで、このお祭りはお家の不審やお引越し、病気など方位方角に関する災いから逃れることに感謝するお祭りです。新園のしだれ桜は今からが一番の見頃だそうです。なお甘酒の無料接待もあります。お問い合わせは城南宮、電話 075-623-0846 番へどうぞ。4月12日日曜日は伏見の醍醐寺で法太鼓花見行列が行われます。午後1時から3時にかけてですが、雨天の場合は中止となりますのでご注意ください。慶長3年に行われた太閤秀吉、豊臣秀吉の花見の様子を再現するもので、さすが天下人の花見と言われるだけあって豪華な催しとなっています。お問い合わせは醍醐寺、電話 075-571-0002 番へどうぞ。同じく4月の12日日曜日に上賀茂神社で曲水の宴が行われます。杯が自分のところに流れ着くまでに歌を詠むという風流な歌の会で、平安装束に身を包んだ歌人歌人が当時を優雅に再現します。なお公演がお昼12時半から、そして曲水の宴は1時からとなっています。お問い合わせは上賀茂神社、電話 075-781-0011 番です。もう一つ4月の12日日曜日に、こちらは今宮神社で安らい祭りが行われます。これは京都三大奇祭、変わったお祭りの一つと言われていまして、花で飾った大きな風流傘の下に順番に人が入ることで、その年の無病息災を願うお祭りです。赤い毛、赤毛をつけた子鬼と大人の鬼とが鐘や太鼓のお囃子を奏でながらお町内を巡行します。周辺の神社から午前中に出発をして町内を回った後、午後3時ごろに今宮神社に到着します。詳しいことは今宮神社さん、電話 075-491-0082 番へどうぞ。以上ヘッドラインでした。続いては京都の気になる旬の話題をお伝えするピックアップのコーナーです。今回は今週末あたりにピークを迎えます 13参りについてお伝えしたいと思います。京都では数え年で13歳になった少年少女をですね、13参りという行事をしてもらいます。一番有名なのは嵐山の法輪寺というお寺でね、そちらへ家族で連れて行ってもらいましてね、国蔵菩薩さんから知恵を授かってまた厄払いをしていただくというものでして、江戸時代の中頃には京都だけでなく近畿一円にもこの十三参りという行事は広がったそうです。今嵯峨野や嵐山をね観光している皆さんも、もし12、3歳ぐらいの子どもたちがちょっとおめかしをしていたら、それはねきっと十三参りに来ているんだなと思ってください。この時ですね、女の子は初めて大人の着物を着せてもらいます。またお化粧も初めてしてもらう、ちょっとね特別な日なんですよ。そしてお参りの後、嵐山の渡月橋を渡るときに振り向いてしまうと、せっかく授かった知恵が逃げてしまうという言い伝えがありましてね、橋を渡り切るまで静かに見守ってあげたいものです。この十三参りは旧暦の3月の13日、今の4月13日が国蔵菩薩さんの縁日なので、この日にお参りをするのが一番いいんですけども、今ではその前後を含めて3月から5月にかけてお参りする方が増えています。もしね、ちょうどこう12、3歳ぐらいのお子さんがいらっしゃる方は、これを機にぜひお参りをしてみてはいかがでしょうか。さて、もう一つ旬の話題をお届けしましょう。それはですね、ついに今年の秋10月にミシュランの京都版が発売されるようですね。今回は東京とは違って大阪と京都で一冊ということなんですけども、先日ミシュラン社の社長さんたちが京都市役所を訪れ、市長と会談、一応ねお断りに来られたようですね。京都のですね、門川大作市長は、京都の食文化には独自の価値観があって、客観的評価には違和感があることは事実だと述べつつも、でも外部からの刺激で京都の食文化を発展させたいと強調したそうです。外国の、価値観で日本の京料理の良し悪しを判断できるのかという疑問はね、皆さんお持ちかもしれないんですけども、このガイドブックをどう読み取るか、振り回されるかどうかというのはもう読者次第ではないかなと思います。もちろん掲載を、断ったお店も多々あるようでしてね、ミシュランガイドだけが味の物差しではないですからね。京都大阪と言いますと安くて美味しいお店もたくさんあるので、そんなお店もね、このミシュランガイドにどんどん載せてもらえたらいいなと思います。全体的にいい刺激になるといいですね。今回は十三参りと、そしてミシュランガイド京都版についてお伝えしました。以上ピックアップでした。 KBS 京都プロジェクトがお届けするポッドキャスティング京都第169回目はいかがでしたでしょうか。京都では桜はね、まだ来週も楽しめそうなんですが、もう来月は葵祭りがもう迫ってきました。5月の15日に行われる葵祭りの有料観覧席の発売が昨日から始まっています。京都御苑の建礼門前と下鴨神社の参道の2箇所あります。全席指定で2000円、こちらパンフレットがついています。インターネットまたは市の観光情報センターへお申し込みください。電話番号は 075-752-0227 番です。この観覧席なんですけどね、確かに特等席ではあるんですけども、日傘などをさせないのが難点なんですね。傘をさすと後ろの人が見えなくなってしまうのでね、さすことはできないんですね。その点ご注意ください。特にもかなり紫外線がきつくなってきてますから、日焼けをしたくないという方はね、ぜひ帽子を持ってご観覧ください。では今週はこの辺で、京都の桜情報は引き続き京フォトのコーナーでお伝えしています。そちらもどうぞご覧ください。お相手は高橋智子でした。